どうもこんにちは、Gです。今日はですね、新しいことを始めるときに覚悟よりも必要なもの、大切なものについてお話したいと思います。で、新しいものを始めるとき、新しいことを始めるとき、例えば会社を辞めるとか起業するとか、新しい部門とか新しいプロジェクトを立ち上げるとか、まあ今まで付き合っていた人と別れるとか、まあ何かこれまでやっていないでも大きなことですねをやる際に覚悟がいるっていうのは当然だと思いますし、まあ聞いたこともあるでしょうし、自分でもそう思ってる人が多いと思います。で、実際ですね、こう人と話していて、特に起業家志望とか将来自分の会社をしたい、将来独立したい、そういった人と話していると、そういうのをやりたいと思っているけれど、ちょっとまだ覚悟がそこまでの覚悟はないとかですね、あとは覚悟だけなんですけどねっていう人も、まあ結構何人も会ったことがあります。ただもちろん覚悟は必要だし、覚悟は大事だと思います。それは私もそう思っていたし、今も思っています。ただですね、覚悟、じゃあ覚悟があればいいのか、覚悟ができればいいのかっていうことを考えると、覚悟っていうのはその物事を決断するためのエネルギー、起爆剤としては有効なんですけど、その決めたことを実行し続ける、ずっと1年3年5年それを継続し続けるための燃料としてはあまり向いてないんですよね。つまり一遍決める、もうやるぞって覚悟を決める、ね、決断する、それは覚悟の力でできます。でも人間っていうのはすぐ楽な方に行くし、すぐ諦めるし、すぐくじけるし、ネガティブになるし、継続するための力にはならないんですよね。皆さんも例えばすごいもう決心した、酒やめると決心した、ダイエットすると覚悟した、明日から頑張る、今から頑張ると決めたっていうふうに覚悟を決めて決心したのに、1週間もしたらダメになってた、下手したら3日でダメになった、全然続けれてない、できてないっていう経験はきっと皆さんあると思うんですよね。つまり覚悟っていうのは思い切って飛び込むための力、きっかけではあるけれど、何かを続けていく、継続的にちゃんと必要な物事をはかどらせていくための力ではないんですよね。でも本当に大事なのはそっち、つまり継続していくための力ですよね。で、じゃあ何があればそういう新しいこと、決めたこと、そういったことをちゃんと続けていけるのか、その自分の目的を達成するために継続的に自分を動かす力になるのか、これはですね、そんな決して難しいことではなくて、もう環境だと思うんですよね。つまり覚悟より必要なのは環境、もうその環境にいればやらざるを得ない、もうやることが普通になっている、もうやるのが当然すぎてやらなきゃなとかやろうとか思わなくても普通にやっている、そういった環境を作ることが一番必要だと思うんですよ。で、それができればやるのが当たり前っていう環境なわけだから、やるしかないですよね。っていうか自然にやっていきますよね。そしたら自然に当たり前のように習慣化してそれをやるわけだから、目標達成に寄与することをやるわけだから、目標に向かってどんどん進むわけですよね。これを覚悟を決めたり思い切ったり頑張ったりしないとやれないんだったら、もう延々ともう毎日毎日燃料を投入しないといけなくなりますよね。それは難しいですよ。人間っていうのは体を動かすには食べ物とか栄養っていうエネルギーがいりますけど、何かをするときには心のエネルギーもいるんですよね。で、心のエネルギーっていうのもやっぱり内部から発生するものもあるけれど、外部から補充するものもいるんですよね。だけど外部から補充するものっていうのは結構燃費が悪いというか、 その瞬間はやるぜとかやる気になってもすぐ使い果たして、あの時あんなやる気だったのに、セミナーの直後あんなにやる気が出たのに、音声聞いた後はあんなにやる気があったのに、もう2日だったらちょっともう忘れてるっていうことになるんですよね。だから覚悟を決めるとか起爆剤スタートを切るまでは覚悟の力でいいけど、それを継続させていくことを考えたら、環境を整える、環境を作るっていう方が本当に大事なことになるんですよ。で、じゃあ環境の話をするんですけど、環境っていうのは大きく2種類あると私は考えています。つまり大環境と小環境。大環境っていうのはですね、自分の生活全体を取り巻く環境、自分が生きている上でのその一番大きな環境ですね、言ったら世界です。でもう一つ小環境っていうのは、何かの物事をやろうとした時、例えば今からパソコンで議事録を1個作るとか、1つ企画をまとめるとか、1冊本を読むとか、今から30分間のトレーニングをするとか、何か1つの行動をする際に、その自分の周りにある環境、何か作業とか行動をする際の周りの状況の環境、これが小環境。大きな大きな大環境の中にあなたは住んでいるわけですけど、その中で行動する際にあなたの周りには小環境がいくつもあるわけです。イメージしてくださいね。で、環境っていう言葉一つで捉えるから、環境が必要なのはなんとなく言われればわかるけど、でもピンとこないってなっちゃうんですよね。あなた全体、あなたの人生を取り巻く大環境があって、あなたが行動するためにはその行動一個一個に小環境があるというふうにまず理解してください。で、その大環境と小環境はそれぞれ意味も違うし、やるべき整え方も違うわけですよね。で、もちろん両方整える必要があります。まずは小環境の話しましょうか。小環境っていうのは、例えば、このミッションを一つ提出するっていうのもそうですよね。これパソコンの前で音声を聞いて、なるほどそういう話だったのか今日はと。で、メモ取る人もいますね。パソコンでメモ取る人もいます。マインドマップ取る人もいます。で、今度はミッションが提出された、考えようと。で、自分で考えてみます。考えるときにパソコンの前で考える人もいる。よし、お風呂に入って考えようっていう人もいる。シャワーを浴びようっていう人もいる。一杯飲みながら考えようっていう人もいる。ちょっと散歩に行ってウォーキングしながら考えようっていう人もいる。ジムに行ってトレーニングしながら考えようという人もいる。この何々しながらっていうのが環境、小環境ですよね。で、その環境によってそのやること、例えばそういうミッションについてを考えるっていう行動は一つでも、能率は大きく変わるわけですよね。で、どういった時が能率がいいのか、どういった時にはかどるのかっていうのは、本当に人それぞれ、その人の好き嫌いとか、これまでの過去の経験とか得意とか、そういったもので決まるわけですよね。だからまずは何かをするための小環境において、自分のポテンシャルを高く発揮できる、自分が非常に効率的に動ける環境っていうのをですね、なんとなくじゃなくて、しっかりと見つけて認識して、で、その作業とかその行動をする際はその環境を作り出す、その環境に飛び込むっていうことをやるのが重要です。例えば、私もですね、家の大きな画面の大きなパソコンの前で書類作ったりとか企画を出すっていうのは非常に苦手というかできません。それであればスニーカー履いてその辺をブラブラ散歩したりですね、河原を散歩したり、大阪城が近いので大阪城公園とかをこうウォーキングしながら、なんかね、青空を見上げてボケーってしながら考えた方がよっぽどまとまるんですよね。で、その出てきたアイデアを今度は文章にまとめるとき、やっぱりもう家に帰っちゃったら、ふうやれやれって言って休みたくなっちゃうんで、 その辺のカフェとかに入って窓際の、 あの光の差す席であのグレープフルーツジュース飲みながらとかカチャカチャ打つわけです。これがやりやすい環境なんですよね。で最終的にそれをこうパソコンから配信するっていう時は一番システム的にあの環境が整っている家のパソコンから配信するとか、こういうふうにあの自分にとってやりやすい場所、どこが自分のパフォーマンスを高めるかっていうのを知っておいて、そこをちゃんと使うっていうことですね。これあのサラリーマンの人は特にあの環境は自分でコントロールできるとかしてもいいっていうことをあの失念しがちなんですよ。だってサラリーマンって環境を選ばせてくれないでしょ。会議は会議室でやらなきゃいけないし、仕事は自分の席でやらないといけないし、企画一つまとめてくれって言われて、はい分かりました、じゃあちょっとカフェ行ってきますとか、ちょっと帝国ホテルのラウンジで飲みながらやってきますって言えないですよね。言ったら怒られますよね。でも考えてほしいんですけど、頭を広げて考えを広げて自由なアイデアを出すときに、自分の職場の乱雑な机の前に座ってカチャカチャやるのと、それこそ、ね、抜けるような青空の下の、 あのカフェのオープンテラスのとこ席でやるのと、どっちがアイデアが出るかって言ったら、絶対にこう空間的にも広がってた方が人間の認識も広がるんですよね。だからそっちの方がほとんどの人にとってはいいはずなんです。だけどサラリーマンはそういう自由がないから、そういう環境をあの環境に自分を合わせてるんですよね。でもパフォーマンス的な意味で考えるなら、あの環境に自分を合わせるんじゃなくて、自分に合った環境を選べばいいんですよ。でこれを聞いている皆さんは、ほとんどの方はもうすでにあの経営者であったり、これから経営を考えていたり、先生になるとかコンサルタントになるとかアドバイザーになるっていう方々ですから、そういった方々はやっぱりパフォーマンスが一番大事なんですよね。もう他の人と同じレベルの仕事ができたんじゃ先生って言われないわけですよね。他の明らかに他の人よりも上のパフォーマンスを持っておかないといけない。そうなった時にやっぱりそういう環境、自分が高いパフォーマンスを発揮できる環境っていうのを抑えておく、これは非常に重要なこととなります。で次に大環境、もっと大きな意味の環境で言えば、例えば起業したいとか新しい仕事をしたいとか、もう今の奥さん捨てたいとか、まあ冗談ですけど、何か新しいことに踏み出そうっていう時にですね、覚悟だけで踏み出しちゃうと、じゃああとはどうしたらいいんだろうって難しいし、後悔も出るんですよね。やっぱりこんなんやめときゃよかったかなとか。だけどそうじゃなくて、その自分の一番の目的があるはずですよね。覚悟っていうのはその目的に向かって一歩踏み出すことが覚悟ですから、目的があるはずですよね。この資格を取るとか、なんかこれに合格する、この会社を辞める、辞めて自分の会社を立てるとか、その目標に向かう環境、自分の人生そのものがその目標達成に向かって流れていく川をイメージしてほしいんですけど、その川の流れっていうのに浸っていれば、こう特に動かなくても流れに沿って流されていきますよね。その流れが自分の目標に向かって流れていく流れを作る、それが大環境、自分の生活全体を取り巻く環境を作るっていうことなんですよ。で考えてほしいんですけど、今の生活スタイル、今の仕事スタイル、今の、あの人間関係、今のあなたの大環境は目標達成に向かって自然と流れていくぐらいの方向性を持っていますかっていうことなんですね。多くの人は持ってないんです。だから一生懸命すごい力をかけてそっちに軌道修正しようとするんです。軌道修正のきっかけは覚悟っていう起爆剤でもいいですよ。でも言ったらそれはあの方向の違う川をひたすら自分の腕の力、足の力で泳いで泳いで泳いで方向転換してるのと一緒で、すごく疲れるんですよね。それよりは目標に向かって自然と流れていく川に乗って、その流れを上手に利用した方があの効率よく、そしてより もっと高いところまで深いところまで進むことができますよね。だから大環境、自分が今やっている仕事、人間関係、お金の使い方、時間の使い方、物の考え方、インプットアウトプット、そういった全ての流れにおいて、それを環境だと捉えて、その環境が目標達成の方に流れていっているのか、おそらくほとんどの人は流れてないので、じゃあそちらに向かって流していくためにはどうするべきなのか。でどうすればいいっていう言葉はよくあると思うんですけど、どうすればいいっていう時にじゃあどうしようって考えると人間って思考停止するんですね。だってどうなんて聞かれても答えって出しようがないんですよ。どう思うとか、これこれはじいさんどうですかって、どうって何よっていう話なんですよね。どうっていうのは大きすぎるんです。どうっていうのは何に関してどうですかっていうふうに細分化していかないと意味がないんですよね。だから自分の生活環境、大環境を目標達成に向かって流していくにはどうすればいいか、それは時間的にどうすればいいか、お金的に、経済的にどうすればいいか、人間関係的にどうすればいいか、自分の肉体的にどうすればいいか、そういうふうに細かく分解しながら、それでその結果自分の日々やってることが自分の目標達成につながっていくような環境を作ると、ね、でそのためにはその生活の中で小さな作業とか小さなあのことをいっぱいしないといけないと思います。その小さい一個一個はさっき言った小環境の効率化で効率よく乗り切っていくわけです。他の人と違うことをするっていうことは、他の人と同じ時間の使い方とか、他の人と同じ努力だと当然他の人と同じになるわけですよね。他の人とは違うことをするっていうのは、他の人よりも効率的にやるとか、他の人よりもパワーを使うとか、時間をかけるとか、お金をかけるとか、労力をかけるっていうことをしないといけないわけですよね。だけど時間も労力もお金も有限ですよね。有限ならば効率よく使いましょうよ。で効率よく使うっていうためには、一回一回どうやれば効率的か、まあ最初は考えてもいいですけど、そういうのを言ってるよりは効率よく使う環境、効率よく使うのが当たり前の環境っていうのを作る、仕組みを作る、その中にあなたがいればもうそれだけで効率的になっていくわけです。はい。ですので、まあ今日の話は、あの覚悟はまあ必要だと、必要だけど覚悟がないからできませんとか、覚悟が決まればできますっていう話じゃないんだよと。反対にその覚悟がないことを言い訳にしてる人もいるぐらいだと思うんですよね。そうじゃなくて、覚悟は起爆剤としていつかいるけど、その程度のもんなんだと。それより大事なのは、その覚悟の次、行動をずっと続けていくためのエネルギーであり、力であり、流れなんですね。そしてそれは環境の力なんだと。人間は環境に流される生き物ですから。じゃあその環境を目的達成のためのベクトルに調整していくのがあなたのやるべきことなんですよね。でその環境っていうのは大環境と小環境がある。これはどちらも調整していく必要があります。今日のミッションは大環境と小環境を明確化して、明文化して意識してもらう。そしてそれをどういうふうに改善していくかっていうのを出してもらいます。なんとなく分かってるとか、言われてみればああ分かるっていうことはいっぱいあると思いますけど、それじゃダメなんですね。なぜならあなたは自分だけで分かってりゃいいわけじゃないから、アドバイザーとして、コンサルタントとして、先生として人にそれを伝えないといけないわけですよね。まあ上司としてとか親としてとかね、何でも伝えないといけないわけです。その時になんとなく分かっているとか、言われたら分かるっていうのはアウトプットできないっていうのと一緒なんですよ。だから文字にする、言葉にする、形にする、人に教える、そういった行動をすることによって、あなたの中で形もない、ただのモヤモヤしていたなんとなくの知識が一つのパッケージ、商品、形になるわけですね。これが重要なんです。やっぱり名前がついてないと何が何だか呼ぶこともできないのと一緒で、形にしないと、文章にしないと、それはないのと一緒なんですよね。 だから今日のミッションで、あなたの中にある自分にとってやりやすい環境だとか、自分はこの環境ですごくうまくいったとか、自分はこういう時が一番テンションが上がる、パフォーマンスが上がるっていうのをですね、しっかりと掘り下げて見つめ直して洗い出して、そしてそれを自分が何かしたい時にこう呼び出せる、うん、まあスポーツの選手とかが何か試合の前に必ず同じルーティーンをやる、プリショットルーティーンってありますよね。それとある意味似てると思うんですけど、自分のパフォーマンスを呼び出すためにその仕組み状況を整えておくっていうことを今日のミッションでやってください。それではまた。